こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨でのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の20日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、クリプトと美容健康の共通点、このテーマで話をしていきます。今日は、クリプト、仮想通貨ブロックチェーンみたいな業界ですけど、この業界とあとは美容健康、この業界、すごく似てる部分があるなって思うところ、そこの共通点なんかをちょっと話していければと思います。というのも、もともとクリプトとかブロックチェーン、仮想通貨については、僕自身、コツコツ勉強してきてはいるんですけど、間もなく僕自身実は30歳になるっていうところもあって、40代、50代っていうのところを迎えていくときに、今まで20代は30とか40、50遠いと思ってたんですけど、実際自分自身がこう足を踏み入れようとしている、間もなくあと1ヶ月後ぐらいに、30歳になってくるので、ちょっとこう先をイメージするというか、先を意識し始めたんですよね。なので30歳になるというところで、20代と体が違うとかってよく言われますし、全然こう代謝でも変わってくるとか言われてるので、ここ最近また健康だったり美容だったりとか、今までは結構仕事だったりとかについて自分で考えるようにはしてましたけど、最近はこう美容とか健康、そこについてもちゃんと考えるよう再度勉強、割と僕自身その勉強というか、健康とか、運動とか睡眠とか、食事とか、そういった部分もそうですし、あとは、美容もそうですね、全くですけど、健康については割と勉強してきてきたっていう感じではありました。で、その状態で、美容とか、割と僕自身、肌に悩みがずっとあって、20代とか、10代の時はあんまないですけど、20代の時はずっと肌で悩んでて、全然肌荒れが治んないんですよね。なのでいろんなものを試しても全然良くならないですし、もう肌に本当に悩みがあって、この肌の悩みさえなくなれば人生本当に楽しくなると思ってるんですけど、でそれがめちゃめちゃ悩んでるんですよ。でそんな中で、美容とかについてまた改めて勉強しようかなっていう、改めてというか、ちゃんと美容について勉強して、肌をこう良くしていくための、食事とか、生活ってどんなもんなんだろうとか、あとはそういうお風呂上がりのケアとかどうしようかなっていうところを考え始めました。そういったところで、美容健康みたいなところを勉強し始めたんですけど、そことクリプトみたいなところで今同時並行で勉強していること、この2つで、その共通点みたいなところあるなっていうふうに思ってるんですよね。で、それ何かっていうと、前置き長くなってもあれなので話していくと、仕組み学習、どちらも仕組みをしっかりと理解した上で、自分の目指したい目標というか、自分のこう勉強してる分野みたいなところのしっかりとこう仕組みみたいなところを理解するのがかなり楽しいところ、仕組み学習、メカニズム学習がめちゃめちゃ楽しいところが、共通点ではないかなっていうふうに思ってます。もちろん他にも共通点結構いろいろ並べられる部分、過去にもポッドキャストで話してきた部分もあるんですけど、一つとしてこの仕組み学習がかなり楽しいなってところがあるんですよね。っていうのも、クリプトもそうですし、美容健康、世の中のもの何でもそうですけど、ちゃんと仕組み、プログラム、メカニズム、そういうものがちゃんとあった上でもう世の中の仕組みって動いていて、このクリプトとか美容健康に関してもちゃんとメカニズム、仕組みみたいなところがあるんですよね。例えばクリプトの業界、僕特に DeFi の業界って好きなんですけど、DeFi ってじゃあどう動いてるのか、例えば DeFi とお金を預け入れていって、その分散型の金融、ブロックチェーン上に立ち上がった金融みたいなところでお金を預けていくと、お金をその運用してくれて、第三者とかに頼ることなく、プログラムが、そのお金とかを動かしてくれる、お金の預け入れとかお金の管理みたいなところをしてくれるっていうところ、それが既存の金融みたいなところを変えるよねっていうところで期待感強かったりするんですけど、 こちらの DeFi じゃあどう動いてるかみたいなところを勉強してみたときに、なんだろう、自分の中ですっと理解がいくような、点としては、まあ、ブロックチェーンっていうのがいわばその Excel とか台帳みたいなものですね。まあ、これはよくブロックチェーン、まあ、分散型の台帳って言われたりしますけど、この上にスマートコントラクトと言われる、まあ、その命令の実施係、その台帳の方に勝手に自動で、取引とかを書き込んでくれるような、まあ、取引のこう実行係、指令係、まあ、いわゆるロボットみたいなものがいて、でその上にロボットの上に指令を出すようなアプリケーション、それが DeFi じゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。うん、なんで DeFi シンプルにブロックチェーン上に立ち上がってる、まあ道路に立ち上がってる銀行っていう考え方でもいいと思うんですけど、その、まあ、仕組みというか、まあ、その電気信号みたいなところ、そういうちゃんと指令とかを出してくれるスマートコントラクトと言われる仕組みがあって、で、僕らはそのアプリケーションみたいなところ、まあ僕らもその今 iPhone とかも使ってますけど、この iPhone の裏側ではしっかりとこの指令係みたいなところがいて、まあ例えば SNS 上でまあボタンを打ち込むとか、その投稿をこう打ち込むみたいなところの操作もちゃんと電気信号で受け取ってくれて、で、それを画面に表示してくれる。で、それをまあインターネット上にこうアップロードするみたいなところができるんですよね。うん、なんで、まあ、DeFi においても、スマートコントラクト、ブロックチェーンという土台があって、その上に、記録とかを自動で書き込んでくれる、スマートコントラクトと言われる、命令の自動実行係みたいなところがいて、で、その上に DeFi とかアプリケーションがあって、そのアプリケーションからいろんな指令を出せるようになってるっていう感じですね。うん、でこういう仕組みを理解すると DeFi を触るときにかなりこう自分の中で何者か分からない状態で触っていくよりかは少し分かった状態で行動していけるっていう感じになってます。でこの美容健康においても結構自分の中で最近勉強し始めたときにあこういうことだったんだっていうふうに理解したことがあったんですよね。でこれ何かっていうとこれご飯時とかに聞いてる方とかはちょっと汚い話ではないですけどね、まあ、皆さんのこう生理現象になってくるので汚い話じゃないんですけどちょっと聞く時を分けてほしいんですけど、まあ便って毎日、まあ、出る方多いじゃないですか、まあ、便って毎日出すものじゃないですか、あもちろ ん, なんか人によっては出せないっていう人もいると思うんですけど、この、便を、出したい時によく食物繊維を取るといいっていう、まあ、食物繊維を取ると、便がたくさん出ますよみたいなところで腸内環境がこう改善されますよみたいなところで、例えばヨーグルトとかあとはキャベツとか、まあ、葉物の食物繊維だったりとかあとはキノコだったりとかそういうなんだろうな、キノコみたいなところの食物繊維だったりとか、いろんな食物繊維を取ることで腸内環境をこう改善して、で、便をよく出しやすくしますよ、みたいなところ。まあ、これはよく言われやすいんですけど、じゃあなんでその食物繊維を取ると便がよく出るのか、体でどういうメカニズムなのか、みたいなところを最近よく知ったんですよね。まあ、これもすでに知ってる方はいらっしゃると思うんですけど、僕最近本当に、あ、こういうことだったんだ、全然知らなかったなっていうところだったんですけど、なぜ食物繊維取るといいかっていうと食物繊維取ると、うん、なんだろう結局消化がしづらいというか、うん、やっぱりこう葉物とか、まあ、例えばキャベツかとか食べた時にすぐそのまま飲み込めるわけじゃなくしっかりと噛み込んで、でそれで細かくして体に入れていくじゃないですか、うん、でそれをやる時に、まあ、体の中で食物繊維って消化されづらいらしいんですよね。うん、で食物繊維体で、まあ、こう噛みづらい体に入れづらいっていうのもあって食物繊維体に入れづらいっていうのがあるらしいんですけど、それをまあ体の中に吸収しづらいっていうのがあって、その吸収しきれなかったものを結構残骸が食物繊維として残りやすくて、まあ、他っていうのはちゃんと消化して体にこう吸収されてしまうんですけど、こちらの食物繊維って体の方に吸収がされづらいっていうのがあって、まあ、吸収されづらいがゆえにちゃんとこう大腸まで届いてくれるっていう要素があるらしいんですよね。でちゃんと大腸までその食物繊維が届いてくれて、便のかさが増す、うん、まあ、そのお腹のこうちゃんと出すもののかさが増す、ちゃんと容量が増してくれる、でそれで容量が増してくれるので、ちゃんと便をそのまま食物繊維でバーンと出しやすくなるっていう、うん、なので、便の量を増やすというか便のかさを増す、うん、便の出しやすくするためのその要素をこう含んでくれる、なので消化がされづらいがゆえに、便の量を増やしてくれるっていう要素があるから食物繊維っていうのは、まあ、その便の良さとか、まあ、便の便通を良くしますよっていうふうに言われやすいんですよね。よく、まあ、これ汚い話なんであるんですけど、キノコとかそのまま食べちゃったりすると、キノコそのまま出てくることあるじゃないですか。ごめんなさい、本当に汚い話ですみませんって感じなんですけど、で、これって、 まあ、食物繊維とかが消化しづらい、自分の体で消化されづらかった証拠ではあると思うんですよ。うん、なのでやっぱりこのちゃんとメカニズムを知った上で、ああだからこそそうですね、便が出ない方に関しては食物繊維をしっかりと取るべきなんだなっていう。でしかも刃物とかではあるので、しっかり歯ごたえがあって、噛み応えがあって、でそこで、植物による、まあ、植物熱伝導みたいな、わかんないですけど、なんか噛むことで体がこう温まっていって代謝を上げてくれるっていう要素もあるらしくて、でそこの部分を食物繊維とかで噛み応えがあるものを口に入れてあげることで、食事でこう代謝する、食事で運動するみたいな、食事をしながら自分の代謝を上げていくっていう要素なんかもあって、まあ、そういう感じで食物繊維を体に取ることっていうのは非常にこう一石二鳥三鳥ぐらいのものになってくるんですね。なのでまあダイエットだったりとか体を気にしている方に関しては食物繊維しっかりと取りましょうみたいなところになってます。でその便通とか良くなってくると、体の腸内フローラというか体の循環も良くなってくるので、肌だったりとか健康とかにも、まあ、寄与していきますよみたいなところはよく言われるんですよね。でそういう感じで食物繊維を取るとその便通が良くなるっていうメカニズム自体も僕自身最近はよく知ったんですけど、本当にこれ知らなくて、消化されづらいがゆえに、むしろ体から出してくれるんだなっていう、そこを本当に知らなかったので、まあ本当に目から鱗るではないですけど、自分の中では初めて知ったことではありました。まあ、よく語られやすいことだったんですけど、こういうメカニズムだったんだってところ知れたんですよね。でだなので、自分の中でしっかりと仕組みを理解しておくことで、あ食物繊維を取ると便通が最近良くないなとかなったら食物繊維としっかり取ってあげたりとか、あと食物繊維のその量をたくさん取るっていうよりかは、まあ、同じものを取っていくよっていうよりかは、いろんな種類を取っていきながら自分の体に合うものを探していくっていうのも一つおすすめらしいんですよね。なのでさっき言ったように、キノコだったりとか食物繊維、キノコだったりとか海藻とかも食物繊維に入るんですかね、海藻だったりもそうですし、さっき言ったキノコ類とかもそうですね、そういうものもキノコ類も食物繊維に入ったりするんですけど、まあ、キノコか葉物か、例えばわかめとか海藻みたいなもの、まあ、これのバランスよく取ることで、自分の体の腸内フローラを良くしていくとか、あとヨーグルトだったりとかもいいっていうふうに言われますけど、まあ、そういう感じでいろんな菌を体に入れてあげて、まあ、体にこう、なんかいろんな反応を上げてあげるっていう感じですね。まあ、そうすることで自分のこう美容とか健康を良くしていく、まあ、体の腸内フローラを良くしていくっていうところ、そこはやっぱり食物繊維っていいよねってところは言われてるんですね。なのでディファイとかもさっき言ったように、スマートコントラクト、ブロックチェーン、ディファイっていうアプリケーション、この3つの3段階で動いてるよっていう、まあ、ここのメカニズムを知っておくのも、ディファイを使っていく上で仕組みを理解した上で使えるっていうのもありますし、美容健康リファにおいてもさっき言ったように、まあ、便の話ではありましたけど、そちらのまあメカニズムを知ることで、まあ、今後の食生活とかも変えていけるっていうところがあって、まあ、しっかりこう仕組みを理解することで、その業界とかその仕組みだったりとか、そのサービスみたいなところを使っていけるんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱりこの仕組み作り、仕組み学び、仕組み学習みたいなところがかなり楽しいなっていうふうに思うのが、まあクリプトとまあ美容健康業界、この2つの共通点じゃないかなというふうに思ったりもしたので、まあ今日こんな感じで話をさせていただきました。本当に聞くタイミングによってはちょっと汚いなっていうことを感じる方もいらっしゃったと思うんですけど、まあそんなところで、まあ今日はこんな話させていただいたので、まあ一つ何かの参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、というところで、まあ今日に関してはクリプトと美容健康の共通点、こんなテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。